第一テサロニケ4章の9節を開いてください。パウロはこの4章から具体的な勧めをしています。前回の箇所でテサロニケの教会の人たちに神に喜ばれるためにどのように歩むべきか教えました。神の御心は何でした？私たちが聖なるものとなることでしたね。神が聖であるように私たちもこの清く生きること、これがキリストを信じた者の特徴、すなわち清く生きるとは、前回のところでパウロは性的な罪を避けることを教えました。そのために自分の体を聖なる尊いものとして保つこと、そして情欲に溺れないこと、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないように進めました。なぜなら神が私たちを召してくださったのは、すなわち救ってくださったのは、汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためだったからですね。彼らは誘惑の多い町に住んでいましたが、パウロから学んだ通りに歩んでいました。ですから前回のところでパウロはますますそうしてください、そのように彼らの信仰を励ましました。今日はその続きの4章の9節から12節まで短く学びたいと思います。9節そして10節を一緒に朗読します。はい、兄弟愛についてはあなた方に書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちで、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対してそれを実行しているからです。兄弟たち、あなた方に勧めます、ますます豊かにそれを行いなさい。兄弟愛についてパウロはここで書いているわけですけど、兄弟とは信仰の仲間を愛する、愛、その愛情のことですね。パウロはここで兄弟についてはあなた方に、このテサロニケの人たちに書き送る必要がありませんと言ってます。なぜですか？彼らはここにあるように互いに愛し合うことを実行していたからですね。まず自分が置かれている教会の兄弟、そして姉妹たちを愛することから彼らは実行しました。そしてそこにとどまらずに、ここで言っているようにマケドニア全土、すべての兄弟たち、すべてのクリスチャンたちに対して愛を実行しているのがこのテサロニケの教会の人たちでしたね。彼らはまだ信仰を持って数週間、数ヶ月の人であったわけですが、そのように愛を実行していました。マケドニアとはギリシャの北の方の地方です。後で聖書の後ろの方に地図がありますのでご覧ください。ギリシャの北の方がマケドニアで、南がアカイア地方であることが分かります。でマケドニア地方にはあのピリピの教会、そしてベレアの教会があります。で下の方の南の方のアカイア地方にはコリントの教会があります。パウロは一章ちょっと戻ってください。一章の6節でこのように書きました。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、パウロたちに、そして主に習うものになりました。7節その結果あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。テサロニケの人たちはパウロに習いました。テモテとシラスが一緒にいましたね。で彼らの信仰に習うわけです。彼らがイエス様に従うその姿を見て彼らも習い、そして主ご自身に習うものとなり、マケドニアとアカイアとありますけど、このギリシャ全土のことですね、にいるすべての信者の模範になりました。そして8節では主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカイア、すなわちこれこのギリシャ全土に響き渡った。彼らはそのように響かせたわけです、神の言葉を、福音を。そしてそれだけではなく、神に対するあなた方の信仰がと言ってます。神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要が ありませんとパウロが書き送っているように、彼らは信仰が成長しました。そのためパウロはこの手紙を書いているわけですけど、もう信仰についても何も言う必要がありませんと言われるぐらい彼らは信仰が成長していました。かといってそれで十分に成長していたかっていうと、まあ、当然足りないところはあるわけです。それで励ますために手紙を書くわけですが、まあ、信仰が成長し、そして信仰だけではなくして愛が成長し、さあ戻りますけど、ここで愛について書き送る必要がありませんと言ってます。でパウロはあなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちと言っています。どういう意味でしょうか。神から教えられた人たち、聖書が最も大切なこととして教えていることは何ですか。愛することですね。これが聖書全体が教えていることです。ある時律法の専門家がイエス様のところに来て尋ねました。先生、律法の中で一番重要なのは何ですか。イエス様のことは何でした。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な何でした。第一の戒めですと言われましたね。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして主を愛すること、これが第一の戒め で、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。イエス様は律法と預言者というのは旧約聖書全体ですね。その旧約聖書全体を二つの戒めにまとめました。それは申命記の6章の5節とレビ記の19章の18節がその御言葉で、イエス様はそのようにこの聖書全体は愛すること、神を愛し、そして隣人を愛すること、これが聖書が教えている重要な教えであると言われました。そして最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに命じたことを覚えてますよね。ここ開きましょうか。ヨハネの13章からイエス様の最後の晩餐でのメッセージが始まるわけですが、弟子たちが誰が偉いのかとこの揉め合っているところで、イエス様はすっと立ち上がって腰に手拭いをして彼の足を洗い始め、そして死である私はそのようにしているわけだから、あなた方もそのようにしなさいと互いに使い合うことを教え、その後にイエス様はこの13章の34節で大切な戒めを与えました。34節に、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も何て言われましたか。互いに愛し合いなさい。私がイエス様が愛したように互いに愛し合いなさい。これがイエス様の戒めですね。そして35節には、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。信仰ある者も信仰ない者も、すべての人が、ああ、あの人たちはキリストにあるものだ、キリストを信じたものだ、クリスチャンだ、そのように認めるもの、それが互いに愛し合うことですね。ですからキリストを信じた私たちクリスチャンの最も大きな特徴は愛することです。神を愛し、そして兄弟を愛することです。またイエス様は復活された後、弟子たちにこの大きな宣教命令を出しますよね。このマタイの28章でしたが、そこも開きましょうか。弟子たちに天に帰る前にイエス様は彼らに命じましたね。行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名によって彼らにバプテスマを授け、20節に一緒に読みます。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私があなた方に言って命じておいた、すべてのことを守るように教えなさい。 私があなた方に命じておいた弟子たちにイエス様は命じました。いろんなことを命じましたが、そのすべてのことを守るように教えなさい。ですから弟子たちはイエス様から命じられたことを彼らはそのまま教えていくわけです。これがキリストの弟子ですよね。彼らは自分勝手な教えをしているわけではなくして、イエス様が命じたことを彼らを受け取って、それを主の命令として彼らは人々に教えたわけです。第一弟子誰でした？ペテロがそうでしたね。彼の手紙の中でペテロは何と言ってるのか、そこ開きましょうか。ここも開きます。第一ペテロの4章の8節でペテロはこう言ってます。何よりもまずってあります。互いに熱心に何て教えてますか？熱心に愛し合いなさいと教えてますね。互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからですとイエス様から命じられたことを彼はここで教えてるわけ。互いに愛し合いなさい。ペテロと共にいたのは誰でした？ヨハネがそうでしたね。ヨハネと、ペテロはいつも一緒だったわけですけど、ヨハネは何と教えているのか、ヨハネもチェックしますね。第一ヨハネの4章7節で彼はこう教えています。愛する者たち、第一ヨハネの4の7、私たちは互いに愛し合いましょう。私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって、神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた、なんて言ってますか、互いに愛し合うべきですと教えています。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神が、13節、私たちに御霊を与えてくださったことによって私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることが分かります。私たちはイエス様を信じたとき、聖霊が内側に来てくださいました。神は愛です。私たちのうちに聖霊によって神の愛が注がれて、私たちはその愛を受けているものですね。ですから同じ父から生まれたものを、私たちは当然兄弟を姉妹を互いに愛し合う、そのことをヨハネはイエス様から命じることをそのまま教えています。20節同じところを見てください。こう言ってます。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を誰から？神から受けてます。1節には5章、イエスがキリストであると信じる者は皆、一人残らず皆、誰から？神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆、一人残らず例外なく皆、その方から生まれたものも愛します。このように互いに愛し合うことをイエス様から教えられ、そして人々にヨハネも教えています。パウロもローマの12章を開いてください。パウロは異邦人への人として召されたものでした。彼はローマの12章の10節でこのように教えています。兄弟愛をもって互いに愛し合いなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、 互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。このように互いに愛することはイエス様がお命じになったことです。そしてその教え命じを受けた弟子たちも同じように教えました。しかし私たち人間の愛は都合がいいなら愛し、そうでなければこの捨ててしまう、離れてしまう、非常に打算的で条件付きの愛が私生まれながらの人間の愛情ですね。一方神の愛は真実の愛、与える愛、犠牲の愛、そして無条件の愛、変わることのない愛です。生まれながらの私たちにはその愛はありません、持っていません。神の愛がありません。しかしキリストを信じた時、私たちの心の内に神の愛が聖霊によって注がれました。そのことをパウロはローマの5章の5節で、私たちの内に与えられた聖霊によってとあります。私たちの内に与えられた聖霊によって神の愛がとあります。神の愛が私たちのどこに、心に注がれているからです。ローマの5章の5節で繰り返しここ開いているところです。私たちはもともと愛がありません。自分の都合のいい愛しか持っていません。自己中で利己的です、打算的です、条件付きです。これが人の愛なんです。しかしキリストを信じた時、神の愛が聖霊によって私たちのうちに注がれました。聖霊は私たちが互いに愛し合うように、イエス様があなたを愛したように互いに愛し合いなさい、その命令を、その教えを思い起こさせて、それを実行させていくわけですね。ですからキリストを信じた者は皆一人残らず聖霊を持っているわけですから、その聖霊が互いに愛し合うことを教えていくわけで、神から教えられた人たちはそういうことですね。私たちは御言葉によって教えられるだけではなくして、もうすでに聖霊が内側におられるわけで、私たちは以前の古い性質ではなくして新しい性質に私たちは変えられたわけです。キリストにあって私たちは古いものが過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなったのですと言われた通りに、神の性質、キリストの性質が神から生まれたものとして、その性質がもうすでに内側にあるわけです。でもその性質っていうのは、このキャラクターは、性格は、このその後に気づかれていくようなもので、私たちは性質としては持ってるわけですけど、それを実行することによって実際の自分の形になっていくわけですよね。このテサロニケの人たちはパウロからキリストの福音を聞きました。そしてイエス様を信じて救われました。聖霊によって新しく生まれたんですよ。神の性質、キリストの性質が内側に宿りました。その性質は何ですか？神は愛です。あるように、愛の性質が内側に、心に神の愛が注がれたわけなんです。ですから彼らは神から教えられ、そして御言葉に書いてある通りに彼らは励まされ、パウロからも励まされ、そしてペテロ、ヨハネからも励まされ、愛することを彼らは実行することができた、わけです。そして自分たちの教会だけではなくて、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対して実行しました。互いに他の人を自分より優れたものとして尊敬をし、そして親切にし、必要なものを分け与えた人がこのテサロニケの教会の人たちでした。私たちの教会でもすでに実行していることで、この間は誰かが大根を持ってきて、なんかネギを持ってきて、今日はパクチーかなんか誰か持ってきたと言ってましたけれども、麗しいですよね。無理して何かをしているのではなくて、あるからそれをみんなで分かち合いたい、これはもう主から与えられた愛がすでにあるわけで、でもそれを分かち合うことによって愛がどんどんどんどん豊かにされていくわけなんです。このテサロニケの人たちも生まれたばかりでしたが、その性質がもうすでに与えられたものとしてそれを実行しました。パウロはそのことを感謝したのが一章での祈りでしたね。神に感謝しますと言ったわけです。しかしここで彼はそれに満足することなく、ますますって言ってます。 ますます豊かにそれを行いなさいと勧めているわけですね。それは誰も、もう私は十分に愛が成長しました、もう十分愛しました、そういうことなど誰も言えないわけですよね。互いに愛し、対する愛、そして全ての人に対する愛を主が豊かにし、私たちにあふれさせてくださいますように。十節見てください。戻ります。テサロニケの第一の4章の11節、また私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。パウロはここで3つのことを勧めています。まず第一に、落ち着いた生活をしなさいと勧めています。落ち着いた生活をしなさい。私が20歳の頃、アメリカ人の宣教師が、こういうふうに言ってました。もうキリストの再臨は近いんだよ。その通りだと思いました。もう40年前の話ですけど、再臨は近い、もう今はさらに近くなってるわけですけど、彼はそのように近いんだよ。私も同意しました。本当近いですね。だからクレジットをどんどん組んだらいいよ。どういうことですか。いや、だってクレジットどんどん組んで、お金なくっても組んだらもう再臨近いんだから、どんな借金したってもう払わなくていいから、それは違うだろうと思ったんですけど、まあ今頃自己破産しなければいいと思うんですけれども、そういうことではないわけですよね。私たちは落ち着いた生活をしなければならない。来ても来なくても私たちは落ち着いた生活をする必要があるわけで、でここでテサロニケの人たちはキリストの再臨を彼らは熱心に待ち望んでいました。それは良いことですね。主がいつも来ても良いように待ち望むと、私たちの信仰はこのなんか惰性で歩かないわけです。もう時が近い、そうすると私たちはさらに熱心になるわけで、彼らはそのように熱心に生きていました。だから彼らの信仰の成長は早かったわけです。だからなんかもういつまでも人生がある、あるいはいつ主がもうずいぶん先だと思えば、私たちはなんとなくだらだらだらだら生きてしまうわけですけど、自分の人生のもう時間がない。例えばもう死が宣告されて余命半年となると、私たち生き方が違ってくるわけです。で、死が近い、本当に近いことを意識して生活するならば、私たちは毎日の生活を惰性できることないわけですね。テサロニケ人たちはパウロから再臨が近いことを聞かされて、もういつでも主が来てもいいように彼らを備えることができた。それが彼らの信仰の成長につながるわけです。その一方で、再臨が近いからもう仕事やってる場合じゃない、そのように変に焦る人たちが出るわけです。で、仕事を辞める人たちがいました。そして非常に熱狂的になって、でいつも興奮をして、もう落ち着かずに、もうなんか騒いでばかりいて、この周りの人たちに迷惑をかけている人たちがいたわけなんですね。ですからパウロはここで落ち着いた生活をしなさいと言ってます。イエス様の再び来られる日は本当に間近に迫ってます。間違いないです。もう40年前よりはるかに迫ってて、もういつ来てもおかしくない時代に、私たち終わりの時代の本当に終わりの時に生かされてて感謝なんですけど、いつ来てもおかしくない、私たちがその主の再臨を熱心に待ち望むことは大切なことで、そうしながらも私たち変に熱狂的になることなく、落ち着いた生活をすることがとても大切なんですよね。ですから何も手につかないような、そういうふうになってはいけないわけで、主が来ても良いように私たちは心構えをすると同時に、今自分に与えられていること、今自分がなすべきこと、それを私たちは忠実に淡々と落ち着いてする必要があります。パウロは落ち着いた生活をしなさいと勧めました。第二に、パウロは自分の仕事に励みなさいと勧めています。 で彼らの中には再臨が近いからと仕事を辞め落ち着かない生活をしている人たちがいましたが、それだけではなくして、この後の第二の手紙を読むと分かりますけど、教会の中で問題を起こしている人たちがいたわけです。で仕事も辞めて時間がたっぷりあるわけで、だから主が近いんだから周りの人たちも煽りながら、そして他の人の生活にも干渉し始めるわけです。何をしてるのということです。でおせっかいをしてしまう、もう世話好きなんですけど、世話好きが超えてしまうと、もう他人の生活までいろいろおせっかいばかり焼いている人たちがいました。ですからパウロはここで自分の仕事に励みなさい、他の人のことではなくて自分のことに励みなさいと、そのように勧めました。それでも怠惰な生活をする人たち、人に変に干渉する人たちがいたので、先に見ましょうか。この次の手紙の3章においてパウロはこのように書いてるんですね。3章の6節で、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な歩みをして私たちから受け継いだ教えに従わない兄弟は皆避けなさい。どのように私たちに見習うべきか、あなた方自身が知っているのです。あなた方の間で私たちは怠惰に暮らすことはなく、人からタダでもらったパンを食べることもしませんでした。むしろあなた方の誰にも負担をかけないように、夜昼労使苦しみながら働きました。私たちに権利がなかったからではなく、あなた方が私たちを見習うように身をもって模範を示すためでした。あなた方のところにいたとき、働きたくないものは食べるなと私たちは命じました。ところがあなた方の中には怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいると聞いています。そのような人たちに主イエス・キリストによって命じ進めます。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。このテサロニケの教会の人たちの中には働けるのに働かない人たちがいたわけです。身体的に精神的に働けない人たちもいます。そういう人へのメッセージはありません。本当に健康で十分に働ける、そして働く機会もあるのに、場所もあるのに働かない人たちがいたわけですね。で自分は働かないで怠けてしまう、当然収入がないわけですから、何をするのか、パンを自分で買って食べることができない、他の人が買ったもの、他の人のパンだけを彼らは食べるわけです。ですからパウロはここで働きたくないものはって言ってます。働けるのに働きたくないものはパンを食べるのに、他の人のパンを食べるなと命じているわけですね。そして落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい、そのように言ってます。第3に戻ります。パウロは自分の手で働くことを名誉としなさい、そのように命じています。当時のギリシアの社会では、自分の手で働くのは、これは奴隷の仕事だったんです。だから奴隷たちがそのようなことをしてて、自由人は自分の手で働きませんでした。しかし働くことは不名誉なことではありません。まして呪いでもありません。人が罪を犯して汗水流し働くようになったと創世記には書いてありますけど、その前に神は何とおっしゃったかというと、初めのアダムに対して神は仕事を与えたわけですよね。罪を犯す前から仕事っていうのは神の祝福としてあるわけです。で男はですから仕事をすることによって成長していくわけで、アダムもですから神が作られた素晴らしい環境、エデンの園、喜びの園で彼はそこを管理し、そして維持する仕事が与えられるわけです。でイスラエルの偉大な指導者モーセ、彼は200万人の民をエジプトの奴隷から救い出すわけですが、彼は40歳から80歳までの40年間アラノで羊を飼う仕事をするんですね。そこで神が彼を整えていくわけです。ダビデは偉大な王でした。彼は少年時代から王になるまで 羊を飼う仕事でした。イエス様はどうでした？神の子です。完全な方です。でも人となって来られました。私たち同じ生活をなさるわけです。養父のヨセフが先に死に、マリアと弟たち妹たちを養うためにイエス様は自らの手で大工の仕事をなさるわけです。30歳で公の仕事、公生涯の仕事、救い主としての仕事を始められるわけですが、それまで家族を養うためにイエス様は汗水流してご自分の手で働くわけです。大工ですから農耕器具をイエス様はまず作りますね。イエス様の例え話に農耕器具の話が多いの分かりますか？すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。私があなた方を休ませます。私の、なんて言われました？くびきを負ってってあります。イエス様がくびき職人、くびきを作ったことも分かりますね。あるいは、すきを、とそういう話もします。で、さらに家作り、当時の家は石で作られたものですから、ですから、イエス様がこの今という木工の職人というよりも、石細工をする大工だったことが分かります。だからイエス様の手っていうのはきれいな、皆さんみたいにきれいな美しい手っていうのはもうゴツゴツとした石をやるわけですから、ものすごいこのゴツゴツしながらまた力強い手だったことが分かります。でペテロは漁師でしたね。彼はこのごっつい男だったことが分かりますけれども、彼がこの溺れた時にイエス様が手で掴んで引き上げたシーン覚えてますよね。ですから力がないとそれはできないわけで、イエス様がですからこの仕事をしてそのように養ったことも私たちは聖書から見ることができます。弟子たちはどうでした？主から召されるまで彼らは漁師の仕事をしたわけです。パウロも天幕作りの仕事をしました。このように自分の手で働くことは神の御心なんです。旧約聖書の箴言は繰り返し勤勉に働くことを勧めています。例えば箴言の 10-4 節には、武将者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ませるとあります。箴言の 12-24、後で開いてください。勤勉な者の手は支配するとあります。箴言の 12-27 には、勤勉さは人間の貴重な財産であると書いてあります。同じく 13-4 には、怠け者の心は欲を起こしても何も得ない、勤勉な者の心は豊かにされるとあります。パウロも勤勉でした。ペテロも勤勉でした。聖書の人物は皆そのように熱心に働くわけです。で、同じように忠実に働いた者が、主の働きをしたときにもっと忠実に熱心に働いたわけですね。パウロは落ち着いた生活をしなさい、そして自分の仕事に励みなさい、さらに自分の手で働きなさいと勧め命じました。なぜでしょうか？最後に12節を見て終わります。外の人々に対して品を持って歩み、誰の世話にもならず、誰の世話にもならずに生活するためです。テサロニケの人たちはキリストの再臨を熱心に待ち望んでいました。希望があると、どんな苦難があってもそれを耐え忍ぶことができます。私たちがこの地上でのしばらくの苦難を耐えることができる、その力は希望があるからなんですよね。主が再び来られる、その時に報いがある。ですから私たちはどんな苦難の中においてもその主に信頼し、主よ来てください、もう早く来てほしいんですけど来てください、私たちはそのようにこの希望を持って忍耐することができます。テサロニケの人たちもこの信仰を持ったばかりでした。パウロがいませんでした。指導者がいませんでした。でも彼らはパウロたちが歩んだ道を思い起こすわけです。そして主ご自身が彼らの模範であり、聖霊がすでに内側におられて、 彼らは互いに愛し合うことを学び教えられ、そして信仰をしっかり持ち希望があったわけですね。ですから希望があるので信仰を働かせて、彼ら互いに愛し合い励まし合って苦難の中でも耐え忍ぶことができました。その一方である人たちは間違った理解をし始めるわけですよね。間違った方向に進んでいっちゃうわけです。もう再臨は近い、だから彼らは異常な熱心さになるわけです。落ち着かないわけですよ。で、気持ちだけ落ち着かないだけではなく、もう生活も落ち着かない。いや、もう仕事してる場合じゃない、仕事もやめよう。で、自分の手で働かずに、だから収入がないわけですから他の人のお世話になっていく、働けるのにそういうことをしない、他の人のパンを食べていたわけです。ですからパウロは進めました。落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。なぜですか？教会の外の人に対して証しにならないからですね。教会の外の人は誠の神を知りません。救い主イエス・キリストを知りません。神の言葉である聖書も知りません。なぜ？そういう話を聞いたことがない、聖書も読んだことがない。しかし読んだことがなくても彼らは聖書を知ることができるんです。神の話、キリストの話を聞いたことがなくても彼らはそのことを知ることができるんです。どのように？それをもうすでに知ってる、聖書を知ってる、神を知り、キリストを知ってる私たちを見てですね、私たちの生活、私たちの生き方を見て、ああ、彼らは神を信じ、キリストを信じているんだ。あ、彼らが信じている神はそういう方なんだ。キリストこういう方なんだ。私たちの生き様を見て彼らはそれを知るわけですね。そして聖書を読んだことがないのに、私たちを通して聖書が何を教えているのか、聖書がどのようなものなのかを彼らは知り理解するわけなんです。口にはしないんですけれども、人々は私たちを見て観察してるんですね。ですから、職場っていうのはいい証の場になるわけです。パウロはコロサイ、ここ開きましょうか。コロサイの手紙の3章。3章の22節から24節でこう言ってます。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。 3-22、 人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく、誰に対して？主にってあります。主に対してするように心から行いなさい。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。そして同じく4章の5節ではパウロはこう言っています。外部の人たちに対して、教会の外の人たちに対しては、機会を十分に生かし、知恵を持って行動しなさい。さらにエペソの 4-28 にはこう書いてあります。そのまま聞いてください。むしろ困っている人に分け与えるため、困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさいとエペソの 4-28 でパウロは言っています。困っている人に分け与えるために仕事をして労苦して働きなさい。これが私たちクリスチャンの生き方ですね。他の人の世話にならず怠けず働く、この力があるのであれば喜んで働き、そして自分のパンを、自分の働いたものでパンを食べ、それだけではなくてさらに困っている人たちに分け与えるために私たちは仕事が与えられているわけです。パウロはこのテサロニケの人たちに福音を伝えました。彼らはキリストを信じて救われました。そしてパウロは信じた彼らに神に喜ばれるためにどのように生きるべきか教えました。救いに導き、 そして救われ新しくされたものに対して神に喜ばれるためにどのように生きるべきか、クリスチャンライフがどのようなものであるか、キリストを信じた者がどのように生きるべきか、それを彼は教えるわけです。まず第一に何でした？神の御心は私たちが清いものとされることでしたね。性的な罪から離れることでした。次に互いに愛し合うことでした。お互いの必要を満たすことです。さらに落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことでした。何のためでした？すべては人々への証しのためでしたね。多くの人は神を知りません。キリストを知りません。そのままでは永遠の滅びなんです。私たちはもうすでに神の愛を知り、キリストを信じて、聖霊が内側に住んでおられます。神の愛が私たちにもうすでに注がれているわけです。私たちはこの愛をもって、愛によって歩むように聖書は進めています。イエス様はマタイの五章で有名なところですね、あなた方は地の塩ですと言われました。そしてあなた方は世の光ですと言われました。私たちの役割は地の塩として、この世は堕落していますので、塩の役目は腐敗防止と同じように、私たちは世の腐敗を防止するために生かされています。ですから聖なるものとなりなさいというメッセージが分かりますよね。世の中はもう堕落して、性的に特にそうですね。私たちはその中で生きているわけで、そこから離れて私たちはキリストに従って地の塩として生きる、これが私たちの役割なんです。そしてイエス様は世の光ですと言われました。世の光として、光は輝かすわけで、私たちはキリストの光を受けて、真実を受けて、愛を受けて、そしてその真実を、良い行いをして、私たちはこの神が崇められるように、人々が私たちの良い行いを見て神の皆が崇められるように、私たちは良い地の塩として、地の塩、そして世の光として生かされています。しかし自分の力ではできません。神に感謝ですね。神は私たちに命じるだけではなくして、こうしなさいと命じるだけではなくして、それができるように私たちに力を与えてくださるわけです。それがキリストの御霊、神の霊、聖霊であるわけですね。イエス様はこの地上に救い主として、贖い主として来られました。十字架でそのことを完成され、そして天に帰った時に、私は父にお願いしますと言われました。そうすれば父が別に助け主を送ってくださいます。その方は真理の御霊であなた方のうちに来て、私を証しするためにこの方は働きます、私の栄光のために働きますと言われた聖霊が私たちの内側に注がれたわけですよね。ですから臆病だった弟子たちもこの聖霊の力を受けて、イエスがキリストであると大胆に述べ伝え、そして神の愛を具体的な形で見える兄弟に対して愛を示してきたわけです。パウロもこの神の愛に押し出されて、このテサロニケに福音を伝えました。そして彼らにイエス様が命じたことを彼は教えたわけです。それは互いに愛し合うことでした。聖霊はそのことを教え、そして使徒たちもそのことを教えます。神は私たちそれができるように、私たちの内側にももうすでに聖霊が与えられているわけで、私たちは毎日この聖霊に、神の霊に満たされて、そして神の愛が私たちの内側に豊かにあふれて、互いに愛する愛と、そして全ての人に対する愛を主がさらに豊かに注いで、私たちは注がれないと、豊かにされないとあふれていかないわけです。自分の中にないものは出ていかないわけですよね。ですから自分がたくさんたくさん主の恵みを、主の祝福を、主の愛を豊かに注いでください、主を私を注いでください、私に豊かにしてください、そして溢れ出るようにしてください、私たちはそのように主に祈って、そして聖霊に満たされて、聖霊の助けによって私たちは神の御心を行い、そして人々がそれを見て神の皆が崇められるようにしましょう。お祈りします。天の父なる神様、 あなたの愛をありがとうございます。主が私たちを愛したように、私たちも互いに愛し合い、そして主の御心を私たちが行うことができますように、どうぞ今私たちを聖霊に満たし、そして豊かにあなたの愛を注いで、その愛が私たちの内側から溢れ出て、周りの人たちに良い行いをしていくことができますように、主よどうぞ私たちをまずあなたが満たし、祝福してください。そして私たちを通してあなたの働きが流れていきません。私たち自分の行いですることはできませんので、私たちのまず体を捧げます。そして思いを変えて、あなたの御言葉によって変えていただきます。そして主がどうぞ私たちを通して流れて出てくださいますように。そして人々がその良い行いを見て、あなたの御名が崇められますように感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アメン。